明けましておめでとうでおじゃるな。2016年でおじゃるな。というようにですね、オープニングをちゃんと撮ったんですよ。岩橋くんと一緒に。なんですけど、そこの部分が、どうもデジタルの彼方に消え去ってしまったようで。まあ、いつも iPod Touch で撮っているんですが、iPod Touch の電池がもう弱いので、充電しながらと思ってね、充電しながら撮ってたんですけど、充電ケーブルがもうその途中で壊れてしまいまして。で、充電できないまま、このままだと切れてしまうから、スマホの方でも撮ろうということで、スマホの方でも同時に撮りながら、行ったんですけど、その最初の部分、重なった部分まで、頼りにしていた iPod Touch のデジタルの彼方に消えてしまったようです。もうすでに公開されているお風呂ラジオよりもですね、先に1月の3日、三が日3日目にして、すでに岩橋くんの家の朝ですよ、しかも。2日新年会でね、その後そのまま、朝起きて撮ったんですけど、なんせ、消えてしまったので、まあ後半部分というか、ほんの前半部分でもうこれは充電終わるの分かっていたからスマホに乗り換えているので、その途中からの分は残っているので、そちらの途中からの分をここから聞いていただきたいと思います。オープニングで何喋ったかちょっと覚えてないんですけど、まあとりあえず時効の挨拶というか、年末年始こうしてたよという話だったと思います。その途中からの、収録になっていると思いますので、ぜひこの後聞いてください。で、一日仕事をして、
うん、
で、その後、その仕事のまま東京行ったのね。
おお、
仕事終わりで。で、東京行って、
うん、
元旦すごいよ。元旦、こう、渋谷で元旦を迎えたわけだよ。う
ん、渋谷で。
渋谷で年明けを迎えて、
うん、
で、そのまま、朝1時半から、
うん、
渋谷でアイドルライブを見る、ね
うん。
なかなかの豪気な。
豪気なスケジュールで。
スケジュールで、
うん
この年明けを迎えたわけですね。
どうかと思うわ。
で、元旦の夕方にはこっちに帰ってきてたからね。
そうですか。
はい。自分の車でね。なかなか行けてました。
で、二日にここで飲んで、
三日
の朝ですよ。
そうだよ。俺はね、二日と三日しかまともに、こう、休みがないわけね、うん。だからね。
はい。その休みを、ここで潰してるわけですね。
そう、僕は一日、久しぶりに家でゆっくりする。正月を、送ろうと思って。
思っていたのに。
思っていたのに、Facebook で、来ればいいじゃないかという君の一言で。
来ちゃったわけだ。
電車とバスを乗り継いで来てしまったわけだ。
はい。
そしたら、
うん、
大変な新年会だったね。
ひどかったね。
ひどかったですな。
なんか、ね。しっちゃかめっちゃかというか、なんだかよくわからないことになってましたね。
まあ、
うん、
いつものメンバーなんだけど、なんとなく、俺にとってはいつもの雰囲気ではなかったな。
おお、そうですか。
なんか、
うん、
まあ面白かったけどね。まあ、
はい、
だいたい君らの、うん、その、舞台芝居の、
はいはい。
打ち上げで朝までっていうのは何回か。
以前はね、やってましたからね。
やってましたけれども、
はい。
でも、まあその時もっと大人数
です
ね。
そうですね。お芝居の時はね。
うん。
うん。
どうしても関係者も役者ももっといるし。
そうそうそう。うんうん。
まあ、こじんまりとするとみんなこんなに弾けるんやなっていう。もしかしたらその大人数の時も弾けてたけど、
うん、
俺には見えてなかったのかもしれないという。い
や、でもね、昨日のやつは、やっぱり久しぶりの人も多かったから、
うん、あそうだね。
東京行ってる組が来てたんで、ほう
ほうほう確かに。
そこでこう積もる話というかこう、
ね、積もる興奮状態
が。積もる興奮状態があって、普段ないぐらいにはっちゃけるというのがね、大変見にくいはっちゃけを見せてましたね。
なかなか見にくかったね。
はい、そんな感じですよ。
まあまあまあまあ。
はい、そんな年末年始でしたか。
年末年始でしたね。あなたはどんな
感じ？僕はね、 6やったかな、日曜日まで仕事に、27か。
日曜日まで
仕事行って。
日曜日やね。
うん。日曜日だけど仕事行って。うん。で、28からお休みで。
おう。28がバーベキューや。
28がバーベキューで、29何してたかな ?29 もなんかあって、29は忘年会や。うちの忘年会をやってて。うん。で、30は何してたかな、もう記憶がだいぶ曖昧になってますな。
あ、よくあることです。
うん。
すぐ曖昧になるんで。
そうそう、全然大変。
おっさんになってくると。
んで、大晦日は、ガキ掴みながらプラモデルを作るという、うん、いつものイベントをやってて。
なかなかいい感じの6でもない。
は
い、
そう、そこに今年は、福田くんっていうね、
役者のね、
ヘンテコなプラモ友達が来て、一緒にプラモを作りながら、うんうん、年越しをすると。いうのをやってて。
で、突然。寂しいというか寂しい大人だな。
さ、寂しいんだけどね。みんな寂しいんだけども。
寂しい。
iPhone がなんか知らんけど止まってしまって。
おう。
ぶっ壊れたかと。
お
う。思って、なやこれどうしたらええねんとなって大パニックになってたんやけども。うん、うちの奥さんが裏技で直してくれた、
ね。裏技って何や。
なんか知らんけど、ボタンを同時に押すと直るよみたいな、そんなのがあるらしくて。
いやいや、よくわからねえな。
うん、なんかわかんないけど。
こことここを同時に押すやつ。
そう。
普通なら、スクリーンショットで使うやつやな。
ああ、なるほどね。そうね、そうそうそう。
それを押すと、あれになるっちゅうやつか。
うん。
おー、それで復活した。
それをやると復活するらしい。15秒ぐらい押してると復活するらしいというのをどこから調べてきて、助けていただきました。
まあ、君の場合はその iPhone で調べることさえできない
からね。うん、そうね。iPhone が死んでるからね。
死んではね。
そうそうそう。
そうなんだ。
ねえ。
そういう正月でした、
ね。そういう正月でしたよ。で、1日明けて、
うん、
福田くんを追い出して、
う
ん、奥さん実家に行って、
うん、
1日終わったね。
1
日はね。で、2日昨日が、
うん、
ここで、新年会をやろうってことになって。
はい。
で、まあ、近所の、そう、1日のね、
うん、
夕方帰ってきてから、
うん、
神社に、お参りに行こうと、奥さんと2人で、うちの近くに神社があるから、行こうって行ったんだけど、
うん、
全然たどり着けなくて、神社に。
何やってんの？
なんか、すげえ迷子になってて。
ダンジョンか？
そう、自分家の近所で。なんだこれ、なんでないねみたいになって、すごすご帰ったんだけど。
いやいや、帰ったん？
そう。もう1日は疲れてたし。
いやいやいやいやいや、あなたの
神社見つかんないやって帰って。
Google マップとか入っとるやろ。
そういうものは一切調べないことにしていった。
いやいやいや、調べろや。うん、体力だけ使って帰るなら調べろや。
ヘトヘトになって帰って、で、開けて昨日の2日に、
うん、
朝、もっぺん再チャレンジしようと思って行ったらスッと行けて、何だったんだ昨日のあれはと。
いや、多分、
うん、
のび太がこう地図に切り張りするやつで移動さしとったけ
ど。そう。あれはね、絶対何か、もうその時はもう神様は今日は来るなって言ってると。
ああ、
1日の時は。もう今日はこれダメということやから、もう帰ってねえよっていうことになった。
それは、迷子の都合のいい言い訳やね。
もう世の中がそういうふうになっとると。
ああ。
うん。
そうなのか。
そうな、だって、昨日行ったらあったもん。
いやいや、なぜたどり着かれへんかったんかが問題や。
うん。もう、大変でしたよ。そんな、
ね、
そんな年末年始ですね。
そんな年末年始で、まだ3日でございますからね。
はい、まだ3日というか、もう3日ですよ。
まあ、確かにな、もう、普通に俺明日から仕事で、一気に28連勤でございます、
ね。ああ、素晴らしいですね。相変わらず休みなしの男ですな。
頑張りますぜ、適当に。だけど、まあまあ、2016年どうでっか。
はい、2016年はね、
どうしましょう。
どうしましょうね。僕もだから、毎年、僕のお仕事は年契約だから、
うん、
次の年仕事があるかどうかわかんないっていう。
おー、そうなの？
そうそうそうそう。傭兵なんで。
あ、傭兵扱いの契約なんや。
そうそうそうそう。年度更新なので、
うん、
いらんって言われたら終わるっていう。まあでもどっか違うところに転勤があるんだけれども。
まあまあ、とりあえず3月
その
時点で自分の命が決まるわけやな。
そうそうそう。うん、そうなの。結構、ギリギリに教えてくれるのよ。そう。他の人事が全部決まって、隙間があったら入れてあげますっていうポジション
かな。そういうことか。
うん。だから、どうなるのか全然わからんままに、ずっとこの仕事をもう、9年やってるから。
結構大変やね。
大体仕事はあるんだけれども、うん、その気持ちが落ち着かんのがしんどいな。
まあ確かに、ね。
そう、毎年ですよ。毎年、この、年明けたぐらいから年度末までの2ヶ月、3ヶ月が、ストーブリーグなんだけども、うん、この時期にいろいろ人事が動くんだけど、
そうやね、
これがめんどいんだよね。
いやだから、まあ、俺もフリーランスなので、
まあ、そうですね。
基本的に、
うん、
そういう年契約とかじゃないけど、
うん、
今まで何度も、レギュラーでほぼ毎日行ってた仕事が、すっとなくなるとかよくあるわけよ。社員で行けるようになったし、みたいな。
うん、あれみたいな。
いや、俺の方向は、評価されないのね、みたいな。
そう。もう行けるようになったからって言われるとね。
外注に頼んでる余裕がなくなったからってなるのよ。
ありますね。
ね、
そうそう。
もう、結構もうずっと若い時からそうなんやけど、
うん、
俺が何人も育てていくわけや。
ああ。
俺のライバルを。
そうなっちゃうよね。
そう。だから仕事先で、
うん、
仕事してて若いやつが来る。
うん、
ほんなら、そいつに。
仕事教える。
仕事教える、
うん。
徐々に育っていく。
育っていく。
仕事をするみたいな。
あれみたいな。俺がいなくなってる。
ああ、みたいな。いやでもほんまそんなもんで、で、うん、普通これが会社員やと次のステップアップしがた、した、次の仕事が待ってるわけやけど、そう、俺には待ってないわけだよ。
そう、次がないので
。次がないから。
自分のポジションを誰かに譲っちゃってるわけだから、ね。
そう。だから、お前が早う、その次のステップまで行って、
う
ん、
そうそう、
俺を残せと。
そう、お前が上がっていけと。
そうそうそう。俺を踏み台にして上がってくれないと、
そうそうそう、
ずっとそこに寄られると、
うん、俺が弾かれるから。
そう、俺が弾かれるから。早育てって、俺を使えって言うんだけど。
ああ、そういう仕事の仕方ね。
いや、だからそういう仕事の仕方です。
は
い
は
い
は
い、
なるほど。
20年その仕事で。
20年。
だから、まあ、俺でないとっていうやつもやってないことはないんやけど。まあでもそれでもね、番組が一本ポンってもうなくなりましたって言われたら。
そうね。なくなっちゃうと終わりだからね。
そうなの
よ。そらどうしようもないわね。
そう。
うん。
だからそんなんをずっとくぐり抜けて、まあ今年も、はいはい、こうやってね、だから、クソ忙しい、クソ忙しいっていう、この一年言ってるけど、
うん、
もう幸せでしょうがないわけよ。
仕事があるから。
あるから。仕事あるって、こんなに幸せかと思うぐらい幸せでやってるので、
あ、
まあ、この調子でこの一年もやっていきたいなと
思う。なるほど。まあ、僕もね、去年、仕事を一旦ちょっと整理して、
うん、
毎日通う常勤ではなくて、
うん、
非常勤っていう、まあ、バイトにしたのよ。
ほうほう、
去年は。
だ去年っていうか、もう一昨年、ね。
まあそう、もう一昨年になるんだけども、うん、その時に、仕事の量半分ぐらいにしたら、
うん、
収入は4分の1になったのよ。
おー、そうなの。
そうそう。あまりに効率が悪くて。
仕事半分にしかしてへんのに4分の1になんや。
そうそうそう。
おー、
だからまあ、その他の仕事もしなくてよくなったから、
うん、
純粋にこれだけやってくださいっていう風になったから、
うん、
その前に付随してた分に給金が発生しなくなったから、
はいはいはいはい、
いつもはもう仕事に行けば行っただけでその給料が発生していた分がなくなったから、
ああ、だからこう現場に行って、
うん、
やったことに対して500円とか、
そうそうそう、
1000円みたいな感覚になったわけや、
そうそうそう、時間給みたいになって、
あ、
で、あまりにもやってられんわってなったのよ、
うん、
で去年から、ちょっともペン仕事ないですかねっていうことで、うん、あるよって入れてもらったんや。僕もだから僕しかできん仕事をやってるから、
うん、
居場所はあるっちゃあるんやけども、うん、まあでも、それは僕が自分で僕しかできませんって言ってるから、仕事になってるだけであって。
わかるわかる。
うん。
いや、
実は、それやってみたら他の人でもできるんちゃうって上が思ったら、
あるよね。
首が飛ぶわけよ。
他の人にやらしてみようかとか。
そうそうそう。
むしろその仕事いらんけどとか言われたら、
そうそう、仕事そのものが発生しない恐れもあって、これは君じゃなきゃダメだよみたいな仕事そのものがなくなる恐れがね、ちょっとある。でもなんか今んとこは来年も仕事そのものはあるから、来年というか新年度も。
うん、
だから、じゃあそこはぜひ、でももう、か、縮小再生産でみたいな形で上が思ったら、
うん、
もう仕事整理にかかって僕の仕事はなくなる。
うん
うん、ちょっとね、上が変わって、うん、上の覚えが僕はあまり良くなさそうなのよ、どうもね。
なあ。
うん。
あまり受けてない。
受けてないみたいなのよ。ので、もう、それはそれでしゃあないかなと。
もう。
うん。
まあそれはそれでしゃあないから次のことを考えるしかないわな。
そうそうそうそう。新しい環境に行けばまた新しいことをやるだけだから、
うん、
今までの蓄積がなくなるだけで、それは別にしょうがないから、
まあよくあることやからね。
そうそうそう、まあそんな感じですよ。
それをおっさんになってからやらなあかんっていうのが問題なだけでね。そ
う
そ
う
そ
う、もうね、もう試着にして50になる年になってくると、
そうそうそうそう、
ちょっと今から新しいことやるのしんどいなと。
しんどいなと思うけど、やらざるを得ないからね。そうそう
そ
う、生きていく
に。それはしょうがないから、やんぴってわけにいかないから。
俺やめよう。生きていくのやめよう。
え、
うん、
そっち。
ならへんからな。
そうそう。
ならへんから。
そうそうそう。そう、やんぴ聞かへんしね。
そうだね。
そう、またうちはまた奥さんがいるから、奥さんが仕事して、だからその、ね、一昨年の1年僕の収入が4分の1になっても、生きていけたのは奥さんがフルで仕事してたからやけども、
う
ん、
そうだよね。
それが、とても奥さんもしんどかったみたいやけども。
みんなしんどいんだよね。やっぱりね、
そう、生きていくにはね。でも僕はまだそうやって奥さんっていう保険がかけれるけど、おっちゃんは、奥さんがいませんからな。
奥さんいませんよ。
うん、
お母さんしか
いない。お母さんと。
家には母親しかいない。
家に。母親と二人暮らし。
その、楽しいんやけどね。
うん。
うん。
それはそれでね。
だからまあまあまあ、一生懸命。とりあえず働けるときは働いて、
うん、
いらんって言われたら新しいことやるしかないんだけど、
うんうん、
俺の仕事も、あなたの仕事一応免許制やん。
まあそうね。
一応免許がいるじゃないですか。
うん、
俺の仕事免許いらないので、
まあね。
免許いらないっていうのは、
うん、
まあやっぱり諸刃の剣なわけですよ。
うんうんうん。
いつでも始めれるし、免許ないからどこ行っても、
うん、
ああ、じゃあ雇うよって言われたら雇ってもらえるし、
うん、
新しいことするのも、ちょっと覚えれば、やらしてもらえるわけよ。うん、免許いらないから。
まあね、
新しい、じゃあ、これをやるのに、免許いるから免許取りに行って、にならないから、
うんうん、
ええんやけど、
うん、
その分、まあ、他にも誰でもできるから。そう
そう、他の人も条件一緒だからね。
そうそうそうそう。
仕事、純粋に仕事ができるかできひんかだからね。
そう、うまいこと回ってくれば、
うん、
今みたいに仕事できるけれど、
うん
うまいこと回らなければ、仕事ができないわけで、
うん。ないわけでね。
まあ、ありがたいことに俺はおかんを、
うん、
養ってはいないので
、
別に。
おかんはおかんで。
おかんはおかんで年金で生きとるから、
うん、
別にその辺は大丈夫なんやけどね。
ね、自分を食わせれればなんとか。
そうそうそうそうそうそう。おかん食わしてたら多分こんなに東京行ったりできないよね。うん、
それは無理よ。遊び放けとるからね。
そうそうそう。その遊びさえも、ある意味自分の業務として捉えて、ラジオとかやってるから、
ね、
まあだから、ね、本当はラジオでも儲けないといけない、
ね。本当はこれがお金にならないとね。
本当はこれがもっともっとお金になれば、
うん、
こんなことではないんで、
うん、そうですね、
とりあえず今年はあなたがスポンサーを見つけてくると。
ああ、スポンサーな
ぁ。いまへんか。
いるかな、そんな既得な人が。
とりあえず、あなたのいる世間ではなかなかそういう人はいないよね。うん、
そうね。僕の界隈は、今の仕事の方はもう 100% そんなのおれへんねんけども。
まあ、もちろん、もちろん。
お芝居の世界もね、
うん、
みんな自分がやってくるのでカツカツやから、
ね、
人のことを面倒見てくれる人はね、
そうだよ、
おらんですね。おらん世界ですね。
いいんですよ。オリゴ糖の CM 入れますよ。
うん、ああ、オリゴ糖がね、僕は自分で金を払ってこのラジオやることになるので、ね。
よく気づいたね。よく気づいたじゃないか。
うん。そのぐらいは推理ができますよ。見くびってもらっちゃ困りますな。
バレちゃった。
ひでえ、ひでえ営業だな。もうね。
パーソナリティに金を払わ
ない。パーソナリティに、あんた、スポンサーになんないかってよく言うな、あんた。ひどいもんですよ。
もうね。
い
や、でも、まあ別にね、
うん、
儲けるためにやってるわけじゃないので。
まあね。
それはオリゴ糖
を。お芝居をね。
そうやし。
あれ、儲からへんのかな？なんで儲からないんだろう。
客を3倍ぐらいにすれば儲かるよ。
3倍、うん、
でも同じ小屋で3倍にしないと。
そうそう。
小屋代がかかるから、
ね。小屋代が3倍になるからね。
そう。
そうなんですよ。そういう世界なんですよ。大きいホールは、大きいホールなりの料金になって、
うん、
結局カツカツ
で入れるのもしんどいっていう話は。
そうそう。で、スタッフ人件費とかもぐんぐんうなぎ登りで、
そうやね。
で、僕らやってることは一緒なのに、疲弊していくシステムなんですよ、
う
ん。
そうやね。
どっかにね、分岐点があって、そこを超えるとお金が儲かるはずなんだけど。
分岐点は単純で、
うん、
大体そのお店員とかでやるとき、入場料いくら取ってる？
うちはね、ちょっと安かったんやけども、うん、次から少し上げないと無理なので、ちょっと上げるんやけれども、大体2300円取ってたのよ。
でしょ。
2300円で今やってるとこないからね。
いや、だから、
うん、学生劇団ぐらいだから。
ABC ホールとかで、芝居やりますって言って、
うん、
まあそこそこのその、小劇場なんやけど有名人入れてたりした途端に、うん、もう当日5000円の世界やから。
そうなのよ。
単純に入れる人数一緒で倍取るっていう。うん、
そうそう。
それしか多分方法ないよ。
それしかないのよ。うん、うちも3000ぐらいでもいいと思うんだけども。
3000にしろ。とりあえず。
となく。
5000円取れとは言わんけど。
でもね。
多分大体見てると、その、まあ、まあ言うたら有名人の、うん、まあ地球ゴージャスとかよくあるやん。ああいう系のとか、
うん、
カンテレの夜中に、こう、
うん、CM やってるような。
CM やってるようなやつは、だいたい前売り4500円、当日5000円みたいな。
だ
いたい
そんな
ことが多いよね。うん、もう。これがミュージカルとかになると、もう。
7000円とかね。1万円になるからね。
そう。そら、演奏するやつそこに入ってくるから。
そうなのよ。
そうなってくるのは、まあ、当然ちゃ当然よね、うん。そんだけの人数を食わさないといけない。
そうなのよ。もう自分のポケにも入れなきゃいけないから、
そう。
上の方の人らはそれしかできないからね。
そうやね。
うん。
うん。
だから、仕事のついでにちんたらできないから、うん、うちは今仕事のついでにやってるけれども、本当はそっちでお金が欲しいわけよね、そりゃ。
うん。
だってもう、どっちかというと仕事も食い込むぐらいやってるわけだから。
そうやね。だから年2回やってやね。
うん。
それで、まあ、その他の仕事もちょっとやりながら言うても、うん、あなたが、ね、二回公演で100万ぐらいはそこで本当は儲けないといけないわけや。
そうそうそう。
言うたら。
本当はね。
でもそんなことできんやん。
無理ですよ。赤字なのに。
もともと赤字やのに。そう。しかも今の状態で値段倍にしたって、儲からへんやん。
そうなのよ。値段倍にするとでも、100万ぐらい儲かるんちゃうかな。
うん。
ちゃんとお客さん来ればね。
よし、値段を倍にしよう。途端にけえへんようになるっていう。
けえへんやん。今でもけえへんのに。
4500円のオリゴ糖は見ねえなっていう。
4500円オリゴに払えねえなってこう。バレちゃうからね。
バレちゃうんか。まあ、そういうのって、その、なんやろ。
うん。
こう気持ちの問題っていうのがあるやん。
はいはいはい。
コミケの終わりにね、
うんうん、
あそこのこう、国際展示場前駅まで歩く長い道があるんですけど、うんうん
ね、はいはい。
そのところに必ずコミケ終わりに大道芸をやっている。
うん、ああ、出るみたいですね。
本当の大道芸人ですわ。
うん。
本人も言うてますけど、東京とから、うん、
話聞いたの？
もう、というかやってる時に喋りながら。
喋ってる
から。
はいはいはい。
で、こう、見てたら、うん、まあ、東京都から許可を得てやってますと。
おぉ。
でも、東京都からは何ももらえませんと。
それはまあそうだわね。
で、むしろ、東京都からは、強制はするなと言われていますと。うん、金くれとは言うなと。
ああ。
入場料とか取るようなものは街中でやってるだけやから。
そうね。
ただ、
場所にお金が発生しないからね。
ただ、その、うん、自分はプロとしてこれだけで食ってるので、
うん、
ちょっとだけでも、
置いてってくださいよと。お盆が回ってくるわけや。
そう。それで、やっぱり、まあ、毎度見るからさ、大体の人は毎度見てるはずやね。
う
ん、
そうね。
で、はい、俺ももう4回目ぐらい。
うん。
でも、徐々にやっぱりね、もう37歳とかの人なんやけど、
うん。
うん、芸が進化していってるわけ。
おぉ。
未だに。
ちゃんとやってる。
新しい技を。
うん。
で、なんか2004年、5年あたりになんかチャンピオンになって。
あ、ちゃんとタイトル持ってはるんや。
そう。
うん、
で、まあ、自分で言ってはることなんで、どこまでどうなんか俺には、確認のしようもないけど。
うん、調べてないのね、そういうのはね。
それで、その後、ずっと、まあ、しばらくあれやったんやけれども、
うん、
2015年にまたチャンピオンになったと。
おぉ。
で、それが、また新しい技をね。
うん。
いろいろ開発して、
うん、
こうやって、まあ道具もだから大きなったり、
うんうん、
増えたりしてるわけ。それに対して、やっぱり5000円払う人もいればさ。
うんうん、あ、5000円も出す人いる。
いる。1万円の人もたまにいるらしいわ。
おー。
によると。だからそれを、 あの、自分の気持ちでいいですから、うん、お札ちょうだいとか言いながら、やってあるわけよ。
まあね。
で僕は1000円入れてきたけど、うん、今回初めて入れ、まあ、というか最後まで見たのが初めてやったから、うん、
はいはいはい、
ちょろっと見て大体帰るか、行きしにちょろっと見ても入っちゃう
か。取りすぎちゃうからね。
そう。
うん、
最後まで見て、
うん、
あ、1000円とりあえず払っていこうと。
うんうん、
で、ご本人は自分の芸は、500円や1000円の芸ではない。2000円ぐらいはもらってもおかしないはず。まあまあ、あの、そういう煽りだからこそどんどん、うん、まあ払おうかなという気持ちにもなるし。
まあね、そういうふうに言ってもらえるとね、うん、あ、このぐらい欲しいんやなっていうのが分かるといいんやけども、だから僕らも、お芝居やるときにこのぐらいやっぱ欲しいやと思ってやるんやけども、うん、だから今やったらその3000円取っちゃって大丈夫かなというのは難しいラインで。
だから、もしかしたら、
うん。
あれよね。小劇場って、まあ、入場料は入場料でありつつも、
うん、
あの、プラス投げ銭方式っていうのは、ありかもしれへんね。
うん、
誰も払わんかもしれんけど。
ただ、だからそういう人らもいて、うん、あの、クラウドファンディングをやり始めてる劇団もいくつか出てきて、なんか活動資金をそっちで、ある程度作って、
うんうんうんうん、プラス入場料。
プラス入場料でやりたいっていうのも、うん、確かに理屈としては分かるし。
うん、クラウドファウンディングはな、
うん、
成功すればええんやけど、
うん、
成功しなかった時の惨めさがもうたまったもんやないからね。
そうなのよ。お金で人に評価してもらうって、まあそういうことやってるんだけども、うん、ちょっとドキドキしちゃう、ね。
そうだね。
そんなに、そこまでね、自分のやってることがすごいなってあんまり思ってないので、わからない、そう。だから、僕はすごいことをやってるんやろか、どうやろかっていうのが全然わからないから。
ああ、それはようわかるな。
他の人のやつを見ると、ああ、この人らはこれぐらいで、このぐらいの料金を取ってはんねんな、とかいうのは思うねんけど、うん、じゃあ自分はどうなのって言ったときに、これより面白いかどうなのかは自分ではわからん。自分では面白いと思ってもちろん作るんだけども、それを評価するの自分じゃないから、わかんないのよね。
まあそもそも評価してる人がなぜ評価してくれているのかもわからんからね。
うん、そうそう、
うん。
でまあずっとやってきてるからそういう発表の場を持ってるのは自分としてはええなと思うんやけれども、うん、これポットででいきなり人集めてやることなんかできないから。
できないね。
うん。特にお芝居はこう、この間ふと気づいたんだけども、あの、女子はともかく、
うん、
男子でお芝居やってる人らはみんな寂しがり屋やから。
うん、寂しん坊です、
ね。そうそう。場としてそういう空間が欲しいんだろうなとは思ってて、うちの劇団員とかもやっぱりそういう匂いがするので、
うん、
こう、じゃあ飲み会をって言うとわさわさ集まってくるという感じでね。
そうやね。
うん。そこですね。なぁ。だから自分にお金というか値段をつける作業っていうのが多分、僕らの一番やらなあかん大事なことなんやろうなと思いつつ。
それでいて、まあまあ一番苦手なことやから。
そう、そこがしんどいのよね。
なかなかね。
うん。
困ったことですな。
そういうことなんですよ。そういうことを考える信念というわけですよ。
毎年、毎年、辛いな正月からな。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741、まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
まあ、そうやな。ラジオでもそうやけど、やっぱり、こう、まあ、タオルとか、T シャツとか、いろんなもん作って、
CD
とかやってますけど、この人たち、なんで買ってくれるんやろうとか、
そうそう、
やっぱり思ってしまうわけ。 でも、これはまた別のラジオのリスナーさんに聞いたことがあるんだけど、
うんうん、
お金を払ってダウンロード版をね、
あ、
例えばその、特別音声を、
はいはい、
お金を払ったらダウンロードできるというようなシステムをやったことがある番組があって、
ほいほい、
そこのリスナーさんから聞いたのは、
うん、
いや、物が欲しいんですと。
形でね、そう。うん、
普段が全部うちの場合は見えないダウンロードという世界で生きてるから、
ね、ラジオだからね。
そう。で、まあネットでダウンロードしたり直接聞いたりするっていう世界で生きてるからこそ、
うん、
やっぱり CD という形になって物になって棚に並んでるっていうのがいいんやと。
う
ん、
そう。それが、まあ、グッズってそういうもんだからね。
で、それがだんだん若い人には分からなくなってきている部分が多分あって、CD とかでも何でもそうやけど、
うん、
俺らやっぱり CD 欲しい。
そう、映画見に行ったらパンフが欲しいわけよ。
欲しいし。
うん、
それは別にいろんなところにこう画像もあって、ストーリーとかその写真とかいくらでもネットに落ちてるからと、ね、うん、まあ別に iTunes で音楽落とせるから CD いらんやんっていうのと、
うん、
まあ俺らには分からん。世界や
ん。でも若い子本当に物にお金を払わないから、うん、特にそういうデータでしか存在しないもの、音楽もそうやし、小説もほぼそうなってきてるし、
うんうん、
そういうものにお金をどんどん使わなくなっていってるから、
ね、
だから、どこもそういう表現者業界は苦しいだろうなと。
そうなのよ。
うん。
だから、それを、しかも iTunes で、
うん、
例えば1曲50円って言われると、
うん、
あ、アルバム全部はいらんからこれ50円買っとこうかみたいになんやけど、
うんうん、
それにしたおかげで、言うたら CD 作る分の経費がかかってない分、儲かると言えば儲かるんだけど、
うんうんうん、
っていうその、この辺が難しいやん。
あれのね、料金設定を Kindle とかもやっぱり安くしてるけれども、うん、本をもうデジタルデータでやりましょうよっていう人もたくさん最近増えてきてるのもわかるんやけれども、うんうん、そもそも読まなくなんじゃねとか。
そうそうそう。
うん。音楽も聴かなくなんじゃねとか。音楽は多分聴くんだろうけど、金払って聴かなくなるやん。
まあ今やもうそうなってる
から、ね。だってもう YouTube とかにいくらでもタダで転がってると。
でもやっぱり物は買ってあげないと、この人たちを、うん。
生きていけないからね。
生かすことはできないっていうのは俺らはわかってんやけど、
うん、
生まれた時にもう YouTube ある人は、
うん、
そうは思わないよねってい
う。そうそうそう。
言うたら俺らがテレビタダやと思ってんのと、
うん、
一緒で、俺ら生まれてこの方テレビがあるから、テレビはタダで見れるもんや。
う
ん、
そうそう、そう思ってる。
でも、昔は、
うん、
昔はっていうかもうテレビがなくて映画しかなかった時代は、
お金を払って見に行
くから。お金払わんと見れるんかいと。
うん、
テレビ受像機はめっちゃその当時ね、
カーブ開き
で恐ろしい値段するんやけれども、
うん、
でも見るのはタダやっていう感覚っていうのは、俺らにはないや。もう、だってタダやった。
そうそう。ただで見るもんやと思ってるからね。だからそういう風になっていくんやろうなと。うん、で、そうなった時の、また、お金の発生の仕方であるとか。
そうやね。
うん。僕はお芝居とかずっとやってるのは、お芝居はなくなっちゃうものやっていう前提でやってるから、
そうやね、
映像も撮るけれども、うん、もうそれは記録用でしかなくて、
うん、
その映像の中にお芝居は存在しないと思ってるから、うん、だから人のお芝居もあんまりビデオで見るの好きじゃないんだけども、
うん、
一応見るんやけどね、
うん、
それはお勉強で。でもそこで、テレビというかその映像で見て感動するかというとあんま感動しない。
俺が思うのはその、例えばライブ、
うん、
まあ、お芝居じゃなくて、いわゆる音楽ライブ。
音楽のライブもね。
そうなんやけど、
うん、
まあ、もちろん映像でしか見れない、行けなかった人っていうのは存在するけど、
うん、
映像のすごい僕にとって大事なのは、
うん、
見た人間の、
うん、
こう、記憶呼び戻し装置。
はいはいはいはい、はい。
で、芝居もそうで、
うん、
見た芝居をもう一度見ると、うん、ああ、そうやった、こうやったっていうのがあって、うんうん、だから、見た人にだけ売るっていうのは、
うん、
実はあるかもしれない。
そう、そういう。
うん。見てない、現場に来てない人に売る映像芝居作品は、
うん、
俺もちょっとなと思うんだけど、
うんうん、
見に行ったんですよっていう人には、じゃあ1000円で売りますよっていうのは、うん、 ありやなぁと。うん、それはありやと思うね。
だから。うちはだってね、台本も全然人に出さないから。
ね、台本売ってる、
ね。売ってる劇団もたくさんあるし、やっぱりそういうのも買って読むんやけれども、うん、それはだからその芝居を見たからそういうことができるんであって、見てない芝居の台本が欲しいかって言われると、まあ、うん、売ってれば買うかなと。
うん。
で、戯曲っていうのはなかなかもう、はっきり言って全然売れない商品なので、
そうだね、
本としては。いろんな人が出すけれども、いろんな出版社が出すけど、やっぱりどこも撤退するし。
昔、野田秀樹さんの戯曲を買って、読んでて、
うんうん、
あの、見てもいない芝居の戯曲がこんなに辛いものかと。うんまあ、何を書いてあるのか全然わからないわけ。
特に、秀樹先生は特にわからない。
そう。何が言いたいのかが全然わからない。
さっぱりわからない。
そこで展開されて初めて理解ができる。
そう、役者の体で、
そう。
持ってきてもらえると、あ、こういうことするためにこういう台本なんやって。
そう。なんやけど、うん、まあ、ほぼわからない。
わからないよ、ね。
多分演出意図とかは公伝してるので、うん、そこには書いてないから。
そうなのよ。そんなサービスしてくれないので。
そう。いや、だからそういうもの、まあ、まあ、どんなもんでも、そうやけど、
うん、
形に残す、
うん、
で、形に残ったものを買っていただいて商売するっていうのは、
うん、
相当大変な時代に、これからはきっとなるんやろうしね、
う
ん。
そうそう。だからもう、そういうノベルティ的な展開、
うん、
グッズ展開みたいなのは、
うん、
見に来た人がそれ一定数いれば商売になるんだろうなと。
うん
うん、だって、もう、プロでも、その、ノベルティで、お金を回すじゃないですか。
うん、そうそうそう、うん、
なんか、アイドルの人たちは、うちわを打って、
そう。
政権を回すわけじゃないですか。
いや、その、向こうでアイドルとかが出てる芝居を見に行ったりもするけれど、
うん、
やっぱり、あれなのね、ブロマイドとかで、
ああ。
舞台写真とか、
はいはいはい、はい。
パンフレットももう、言ったら立派なパンフレットを作って売ったりとか、
うん、
DVD 予約してもろたりとか、
うん、はいはいはい。
あと、そうやね、チェキやね、チェキ。
チェキ。
チェキ売りまくりおるよね。うん、
あ、そんなんしてんねや。
うん。で、みんなが、それぞれの役者がわーっと取ったチェキがガサッと入ってるのを、
うん、
言うたらシークレットで引くわけよ。
はいはい。
ほんなら好きな人が出るまでこう引くわけやん。
あー、社交シーンは煽っとるね。
そう、ほんで知らない人同士で、こう、交換会が行われるわけやん。舞台の
前。そうでね。
もう、だから、アイドルライブと変わらない。
そうね。やってることはそういうことよね。
で、俺は俺で、目的の人がいるから、
うん。
見に行ってるわけやけども、
うん、
横の女の人は女の人で、別の男の役者さんを目的に見に来てるわけやから、うん出ました出ましたサイン入りチェキとかがね。
ああ。まあでもお客さん同士が仲良くなっていい感じじゃないですか。
そうそうそう。
うちのお客さんはね、お客さん同士が仲良くなんないような気がしてね。
まあな。
いや、それぞれに存在してる感があってね。
まあ、あんまりこう、
うん、
どうでしたかとかいう話をしてる感じはないよね。
そうそうそう。知り合い、もともとのその知り合いはチームで見に来て、
うん、
終わった後感想戦をしてるんだらしいねんけども、
うんうん、
もちろん僕らはそれにも参加してないわけだし、
うん、
楽しそうにやってやるというのは聞くんやけど、うん、だからそこでそれぞれの見方が違うから感想戦でうまいこと、うん、記憶を新たにとか。
で、保管していくわけやね。
そうそうそうそう、してはるみたいで、それは、まあ、そういう人がいるといいだろうなと。だからお芝居とかも一人で行くより誰かと行った方が、ね、まあ僕なんかは奥さんと行ったりするんだけど、
うん、
そうするとまあ大体帰り道は感想戦になって、あそこクソだったよねみたいな、そういうのするわけですよ。
なんです、あそこ良かったよねっていう話をしないな、
だから。まあ、最近あんまりいい芝居を見てない感じが。
あまあでも、難しいな、その、
うん、
今時の、また小劇場が、プチ盛り上がってる風やん、今。
どうなんやろかね、僕らは中にいるからわかんないけど。
なんとなく俺の思うのは、うん、まあ俺の周りがそんな感じなの、なだけかもしれへんけど、うん、なんとなく本当に沈んでた時期がこの10年ぐらいあって、
あそうね。
芝居をやる人自体が本当に減っていたのが、
うん、
ちょっと若い人がやる。
増えたかな、うん、若い子の芸団がちょっとね、出てきてるかなっていうイメージはある。う
ん、なんとなくふんわり、
うん、
そんな感じが出てきてて、まあ、うん、プロレス多団体時代みたいなもんで、みんながミニマムなんだけど、
うん、
それでいながらもちゃんとやってるっ ていう、まあ俺らの知り合いでも若い子が結構出てきてるっていうのは、
そうですね、
イメージとしてあるよね、
うん、そうだからまたわーっと出てきた若い子らはあんまり見れてないから、一時はだから若い子出てきたら見るようにしてて、
うん、
あ、この子らはこういうことやりたいんだねっていう確認をずっとしてたんやけども、うん、ちょっと今仕事も忙しいので、
まあ、もうね、
全然仕事行ってると、もう見に行く暇もなんか気持ちの余裕もない感じで、もう自分のことだけでいっぱいいっぱいやわ、みたいになるから。
ね、気持ちよね、やっぱりね。
うん、
芝居も、その、この多分ネットラジオとか、俺らのやってること全部そうやと思うんやけど、
うん、
気持ちの余裕のない時に無理に見たり聞いたりしても、
うん、
いいものも受け取れる体制にないっちゅうのが。
そうそう。なんか入ってこない感じがあって、うん、なんかその芝居の感想戦にしてもこっちの余裕がないから思んないように感じるのかなとも思ってて、
う
ん、
いや、それもあると思う。
それもやってはる人らには申し訳ないなと思いつつ、
うんうん、
でも結局なんかあんまり満足しないままずっと日々が過ぎていって、そうすると自分が作る側になった時にちゃんと満足できるものが提供できんねやろかっていう不安も出てきて、
うん、
それはちょっとクオリティよろしくないですなぁと。うん、思いつつ、でも台本書かなあかんから、日々台本、こちょこちょやるわけですよ。
でも、自分で、ゴール決めて、
うん、
自分が決めたゴールに向かって追い立てられないとできないっていうのがやっぱり、あるでしょ、
うん。そうそう。もう、だって、この日に上演しますよっていうのも決まってるわけだから、そうすると逆算してこの辺ぐらいでこれできてないとまずいですよとか、台本がこの辺で完成してないと役者が殺しに来ますよとかいろいろあるわけじゃないですか。そうですね。そういうのを考えて自分で自分にそういうハードル設定しないともう何もせえへん
そう
ようになってしまったから、う
ん、だからまあネットラジオなんかもっとひどくて、
うん、
もう誰も締め切りを作ってくれないし
そうね、
言ったらもう今月やらへんかったら来月やらへんかったらいつの間にか終わってるなんて番組はいっぱいあるわけよ。
そうやろね。
もういっぱいあのネットラジオで、
うん、
新番組始めました、言って、うん、あれ？
最初のうちは勢いよくやるんやけども。
そう、あれ？みたいな番組がいっぱいあるの。
そういえば最近更新してないよね、みたいな、ね。
知り合いでもいるし、知り合いじゃない、全然、
うん、
わけわからんところでもいっぱいそういうのがあって、
うん、
で、俺はもう自分に枷を見えないところではめてるから、
うん、
月1の番組も週1の番組もとりあえずやり続けること、
うん、そうね。
で、アイドリング推しメンラジオがね、この年末に、年末というかもう秋ですけど、まあアイドリングが全員解散になって、
本家がなくなって、
本家がなくなったのに続けるっていう、
うん、フォロワーだけが続いてる。
そう決まった時に
、うん、
まあ相方が、この間初めてあなたもうちの相方に会ったと思いますが、
はいはいはい、
藤原夏子という相方が、
はいはいはい、あのお嬢さんね、
うん、もう何ヶ月かに1回でいいんじゃないですかっていうのよ。
あ、
でこれね、3ヶ月に1回年4回の期間にすると、
うん、
俺は絶対にやらないと思う
そうね、毎月
次7月にやりましょうって絶対やらないのよ、
うん、
これ月1なら月1、
うん、
まあ別に決めなくていいんだけど、
うん、
今月やらへんでもまあ来月またやったらええかっていうのは毎月思うわけやから、うん、
それやるとね、
やらない、
ね、やらへん、
やらない、
ね、昔ずっと日記を書いてて、
お
う、もう2年ぐらい止まってんねんけども、
う
ん、毎日書くんやと、
そう、
とにかく、
そうやね、
うん、でその辺何があったかとかも全部書くんやと決めて、
うん、
10年以上日記は書いてたんやけど。で、日記のタイトルは全部ダジャレをつけるんやと。ずっとだからやってたから、もう、ダジャレが、それこそ3000個とか4000個とかあるわけよ。
お、すごいね。
うん、すごいんだけれども、
うん、
やらなくなっちゃうと、もう、ピタッと止まる、うん。で、まあ、その分、Facebook とかを始めちゃってるから、
うんうんうんうん、
そっちで日々の情報を流しちゃってるから、
他の形に、
うん、
なっとるんやろ
うけど、ね、日記でこの日はこうですっていうのを、めんどくさくなっちゃったんだなぁと自分で思ってて、うんうん、どっかでやろうと思うのよ。でもダジャレを作るのもすごいしんどくて、
いや、その足かせいる？
でも10年持ったからね。
まあね。
まあ、日々毎日ダジャレのこと考えてんのよ。
すごいな。
頭に1時間2時間かかるわけよ、ダジャレ1個作るのに。
そうやね。
毎日こんなことやってるわ。
これ前にも思ったっていうやつよね。
そうそうそう。
書いたやつや、みたいな。
検索すると絶対どっかで出てくるから、検索は一切しないことにして、もう全部こっちからの垂れ流しにしてたんやけど、
そう
や
ね。
日記を読む人自体もいるのかいないのかわかんないけど、とにかくやってたのよ。
これでもね、うん、いわゆるフォロワーはね、サイレントなので、
うん、
そのサイレントが、いるかどうかを考え出すと、
そうそう、
深い沼にはまっていくだけなので、
それはね、考えないことにやっぱりしますよね、
うんうん。やっぱりお芝居はまだ、とりあえず来てくれるお客さんがいて、
目の前にいるからね。
目の前にいるからできるし、うん、俺らのこのネットラジオに関して言うと、
うん、
突然聞いてますよとか、
そうそう、
それこそそのコミケでね、
うん、
久しぶりにまあ共通のお知り合いの漫画家さんが出してらっしゃったので、
はいはいはい、
で、俺も本当に7年ぶりとかにお会いするから、
うんうん、
俺もまあ当時と風貌が多少変わっているので、
うん、
あ、すいません、うん、忘れてらっしゃるかもしれませんけどっていう声で、
うん、
あれ大魔王さんですか？声でわかったー
てか聞いてんのかよと。
たまにこの番組聞いてますよって言われたりして、だから思わぬところで思わぬ人が聞いているので、だから日記でも思わぬところで思わぬ人が毎日本当は楽しみにしていたのかもしれない、
ね。当時はそうだったのかもね。
うん、だから一人も見ていないかもしれないし、
うん、
100万人が見てるかもしれない世界。
そう、わかんない全然ね、
うん。で生きてるから、だから。だからやっぱりその実際にお客さんが来るそのお芝居やったり、俺もイベントやったりしたくなるのよ。
うん、そうそうそう。やっぱりね、生のそういうライブ感というわけじゃないけれども、うん、目の前にその人がいて、まあ、楽しむことか知らんけれども、とりあえずこっち向いててくれるっていうのは、ありがたい。
そう、だからそれを、俺もだからイベントでやりたくなるし、
うん
うんうん、だからグッズ作ったりもしたくなるわけです。
わけですか。
わけです。ねえ。まあそんなこんなでですね。
なこんなですか。はい。
この2月に、
うん、
大魔王ラジオチャンネルは丸7年を迎えるという。まあまあやっとるやろ。
7年前は番組いくつあったの？
だから1個。
最初は1個よね。
1個スタート。だから、大魔王ラジオチャンネルは本当は7周年ではないんだけど、
うんうん、
グッタイミュージックという番組が7周年。
一番最初に始めた番組が、
そう。
7年前。
で、だからそれを、もうグッタイミュージックというよりも、まあ全体大魔王ラジオチャンネルの7周年と捉えて、うん、はい、スタートに
しようと。
まあ周年イベントを毎年、うん、一昨年ぐらいからやっとるんですが、
お、
今年は2月の25日に。
25日に。
土平日。
平日じゃん。
土平日木曜日。
木曜日。
前はね、2月の11日祭日なので、祭日にやってたんですけど、
うん、
まあ、今回いろんな都合がありまして、
そこが
25日ということに、
はい、
落ち着いております。
2月25日やったら僕も空いてんのかな？
開けなさいよ。開いてんのかなじゃなくて、開けなさいよ。
おう。
はい。ナンバーベニツルの方で。
あ、ベニツルで。
はい。
はい、はい。
千日前味噌のビルですね。
はい。
のナンバーベニツルの方で、おそらく7時ぐらいから。
うん。
まだ確定はさせてませんけど。
はい。で、まあ、とりあえず会場は抑えたと。
抑えてますので、うん、誰が出るかは知りません。俺は行きます。
うん、そうですよな。
春郎は無理やり連れてきます。
はい。
あとは、まあ、出る人が出るだろうという。
そうですね。
感じ。なってますので。
と今8番組やったっけ？
8 番組。
うん。
十数人いますね。
十数人関わってる人がいるはずだから。
そうそうそうそうそう。
出てるだけでもそんだけいるはずだから。
まあ、まあ、だから半分出てくれても
5、6人は来るだろうと。
そうそうそう。
はい。
感じですね。来れる人。
客席にやっぱりいますか人が。
客席まあまあね大阪のイベントはね、
うん、
正直そこまで人が集まらないっていうのはあるのよ。東京でやると結構。
ね、東京でやると来るって言うてるけども、大阪リスナーは、やっぱり腰が重いですか？
いや、そこまで人が多くないのかもしれない、
ね。あ、そもそもがね。
うん。
うん、
だって、アイドリング推しメンラジオのイベント、おっさんが一人で朝まで喋るのに30人のおっさんが来たからね。
母数が違うんかな。
そうそうそうそう、そんな気はする、
うん。
特にそのアイドリングとか、そっち系のお客さんは。
はいはい。
大魔王ラジオチャンネルには興味なかったりするから、ね。
そうね。そっちじゃなくて、アイドルの方で来てるからね。
そう。
うん。
だからこの全体を見てる 他の番組も聞いてますっていう人はやっぱりケウで、う
ん、まあ既得やろうね。
この一個だけ言ったらこの番組を聞いてる岩橋も大魔王も知ってるからこの番組は聞いてる。
うん。
その次に行くっていうのは意外とこの橋ってなかなか繋がってないから。
そういうブリッジはまあないでしょうな。
そう。
だって僕も他のパーソナリティさん全然知らんし、ね。
知らんやろ。
うん。
うん。いやみんなそうやで。
うん。
みんなだから、横のつながりは全くない。
そうそう。
うん。いやけどなんか、ファミリーかのように、グループかのように扱ってるけど、うん、全然実はグループでも何でも
ない。ないからね。みんな大魔王と個人的に。
そうそうそう、それぞれ。
一本ずつ線がこう。
全部俺を中心にした、
放射状にこう出てるだけやから。
エッフェル塔というの。
外線もみたいな
もんやね。外線もみたいなもんやね。その先にあるか、その横の道はない。
ない。先は、環状線になってないから、ね。
そう、環状線になって
ない。放射状になって終わりやから。
そう。だから、その先にパーソナリティもいるし、その先にリスナーもいるから、
うん、
それを自分で環状線を作ってぐるぐる回る人っていうのも、中にはいるわけですよ。
うん、まあまあ、いるんでしょうね。
中にはいる。だから、まあ、ね、今回ちょっと、告知もなく収録をしてるので、
そうですね。
メールが残念ながらないですけども。
そりゃそうです。急にだって、新年会に来て、
そう。
朝までこう、ぐだぐだして、
寝て、
起きて、じゃあ撮ろうかって言いましたからね、あなた。
そうそうそう。だってもう一回来るの嫌なんやもん。
そうね。だから28連勤やからちょっと来るの大変やわっていうことですからね、これ。
だからもう撮ってまおうやということで撮っておりますも
ん。そうそう。お互い酒焼けで喉ガラガラでやってますからね。
ガラガラでございます。
うん。
まあ、年末に俺アイドルライブで声出しすぎたっていうのもあるんですけどね。
アホですね。
アホですね。
仕方がないですね。
アホですね。
うん。
まあだから、ちょっと残念ながらメールないんですけど、はい、いつもメールくれる眉毛さんとか、
はい、
北大阪隊や中の人は全番組聞いてくれてるわけですよ。
うん、たまにだからね、そういう人がいてるんだなと。
全番組にメールくれるし、ね、
うん。すごいな、それもすごいな。
うん。だから、びっくりするぐらい薄いメールの時もあるわけだから。あ、大変だよなと思いながら、メールを送るのも話題もないやなっていう。
そうそう。ねえ、だから僕らも気楽にこうなんか話題をくださいねって言うけど、その話題を提供する側も大変ですからね。
いや、そうですよ。
そりゃそうですよ。
お風呂ラジオとかメールテーマはもう適当に決めるのね。
うん。
お風呂ラジオのメールテーマっていうのは、毎度、その時に俺が話すであろうことを、
うん。事前にネタとして、
提供する。
言っとくだけ。予告みたいなもんですからね。
そう。大体、あ、こいつこれ喋りたいんやなとか、
うん。
あると思うのよ。まあ、今回、金河新年というのでね、
うん、
出してるんですけど、
うん、
まあその時によって、こう、なんか不倫スキャンダルの話があったら不倫やったり、うん、例えばするわけ。
そうですね。はいはい。
だから、俺が喋り、だから最悪そのメールテーマで誰も送ってこなくてもいけるようにしてあるわけ、
う
ん、これは。
そうね。自分ので一応ネタは用意はしておかないとね。
そうそうそう。それでメールがいっぱい来たら、
うん、
そっちを尺調整して、
うん、
メールの方に重点を置いたりをするんだけど、
うん、
まああんまりメールが来ないので、これがね。
まあね、そういうもんですからね。
そうなんです、
うん。
まあ、くれくれ言ったって、
うん、
みんな、
そうそう、
俺自身がそのラジオにメールを送るとか、うん、非常に苦手なタイプなので。
自分がせえへんことをね、人に求めてもね。
人に求めてもしょうがないなと思いながらやっておりますけれども、
ね。はい。まあでも我々、テーマなしすぎやからね。
まあ、しかも打ち合わせも当然ないから、
うん。いきなりぶっつけやからね。
ぶっつけでやってて、
うん、
どう流れるかは二人とも知らないから、ね。
そうそうそう。
録音ボタンを押すまで知らない話をしとるから。
そうそうそう。
まさかこんな、せちがらいお芝居の話するとも、今回も
思って新年早々暗い話になりましたけれども。
暗い話になったけどね。
はい。まあ、そういうもんですからね。
まあ、
うん、
うちのラジオはそんなもんですよ。なんとかでおじゃるとか言って始めながら、
そうそう、
意外に真ん中、まあまあ真面目な話をするっていう。
そうそう、意外と、なんかね、そういう。
ふざけたいんだけど、俺は。
そう、しょうもないこと言いたいねんけどね。
言いたいけど、意外とね。
うん。まあちょっとね、お疲れですからね、今日はね。
お疲れし。はい。
タイヤガーデンサイト。
まあ僕が、北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは、今から14、5年前でしょうかね。その当時、ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のある、しっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける、僕 通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
ということで、
はい、
今日はあのゲストにのんのんに来ていただいてますけども、
はい、うちの劇団員の平賀がたまたま新年会で寝転がっていたので、
さっきからずっと横で座ってですね、
はい、
何を喋るわけでもなく携帯を触ってですね、
そうですね、今時の子ですから携帯触りません、
気を抜いとるから、
うん、
ここは出してやろうと思って、
ちょっと喋ってもらいましょうか、
はい、
はい、
怖いわ
ー怖いわじゃねえ
よ、 こたつに入ってただけなのに
しょうがない。だって僕らがこたつで録音してるから。
そうだよ。うん。夜中に大体みんな帰っていく中、
はいはい、
俺と彼女だけが残って。
そうですね。最後までこの二人が残って、はい、今から、あの、朝飯だか昼飯だかを食べようという、
そうだ
ね、まあそういう絵面なんですよ。これをね、状況説明しないとわからないですけどね。
オリゴ糖に入ってどれぐらい
?4年
そんなにいんの？
大学と同時に多分入ってるん
で、4年、もう4年か。
じゃあ、あなたは入って何年？
あなたって突然言われてますけど。
いきなり。
乱入させていただきます。
すごい振りやね。
びっくりしました。オリゴ糖の本田真理子です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、必然的に私の家なんでね。
そうですね。
そうですね。
家
です
からね。あの、岩橋の嫁さんですから、
ね。ああ、そうですね、はい。対外的にはね。
対外的には。
外向きにはそういうこと
なんだ。ああ、そうなんだ。内的には違うかもしれないんだ。すげえな。そんな夫婦いるの？
いやいや。
はい。
オリゴ糖入って何年ですかって
話ですか？何年ですか？
何年ぐらいやろ、
結婚と同時なんで12年ぐらいかな。
そんなもんか。
お
10周年の時におったもんね。
うん。12年になります。
ああ、オリゴ糖がなんと24年。
そうです、
ね。年明けたんで24年ですね。
半分。はあ、四半世紀。
四半世紀、すごいね。
すごいね。え、のんのんっていくつ？
今21ですけど、2月で22になります、
ね。つまり、あの、存在しなかったのね。
そうそうそうそう。
生まれる前からやってるよ。
何も形もない。
形もない。
そうそうそうそう。
結婚はしてた お父さんお母さん。
あ、してますしてます。姉がいるんで。
あ、だギリだね。いや、うちのお父さんとお母さんまだ出会ってませんけど、みたいな話。ああ。なる、多分もっと若い子がこう入ってきてるから。
そうそう、若い子らが来るとね。
そうそうそう、24年もやってるんですか、そうそうそう、うちのお父さんとお母さんまだ出会ってませんわ、みたいな。
もう存在の兆しすらない頃からやってたりするんでね。
ね、長いですな。
昨日の新年会で、
はい、
最年少が19歳。
19歳でしたね。
うん、なので。
親の年齢を聞くんじゃなかったという年齢でしたね。
そうそうそう。父親の年齢があなたたちより下っていう。
下でしたね。完全に年下でしたね。
そうなのよ。そうなってくるのよ。
そして25年やるっていう意味が。
すごいよね。よくもまあ25年も4年とかやってますね。
そうなんですよね。間でもちろん飛ばしがないわけだから、毎年やってるわけだから、年に2本はずっと今はね。
休んでないの？ 1 回も。
休んでない。
おー。少なくとも1本はやってる。
そう、最低1本はやってる。
うん。
年に2本はやるって決めて。
まあ基本的にはやってる。
基本的にはね。
そのぐらいがでも3本やるとしんどいのよ。
ああ。
僕らもしんどいし、お客さんもしんどいのよ。
そうやね。
そうやね。3本は無理だね。
年に2本このぐらいの、うちはだいたい春秋だから、春秋になんか知らんけどやりますよとやると、お客さんたちも、まあ年に2本だから仕方がないなって言ってこう。来てくれるわけですよ。
お芝居って非効率やね。そういうことを考えるとね。
非効率も非効率。だって、
非効率よね。
稽古しないとダメじゃないですか。
そう。
音楽とかだと、
そうやね。
スタジオに入って3回ぐらいで、
本番。まあまあまあまあまあまあ、そうやね。
できちゃうわけですよ。まあ練習はするんですけど。うん、でも、ね、お芝居だと週に3回以上は稽古、
そうやね、
夜に集まってするわけじゃないですか。うん、それを3ヶ月とか続けるわけじゃないですか。だいたいうち稽古 稽古日数が30日ぐらい。あの、
実質で30日もやるの？
30 回はやるんですよ。
今30回ぐらいにしてるね。
うん。
昔はもっと少なくとも作れたんやけれども。
まあ、若い子も増えてきたっていうのもあるんかな。
もちろん。
うん、ね。
ロートルたちがどんどん記憶力がなくなっていくので。
そっちもある。
そっちもある。
そっちも。押し出される側から。
そう。次何やったっけみたいな。
ロケット鉛筆みたいなもん
ね。どんどんね、ポロって落ちちゃ
う。そう。
ロケット鉛筆を知ってる世代っていうことだよ。
ギリギリ知ってます。
ああ、よかった。よかったね。知ってる人が
20代、20代
が。20代でも知ってるんだね、
ロケット。20代にフォローして。
親の持ち物。
おう。
フォローしてもらうなよ、20代に。
本当にな。まあだから、ラジオは効率だけはいいので。
そうだよね。
まあね。
打ち合わせほんとしてないもんね。
そう。うん、だから特に俺はね。
うん、
他のラジオの人たちはしてると思うよ。
うん、台本があったりするんでしょうね。
台本あるラジオもあるやろし。
構成作家がついたりするから。
もう紙を持ってて、実際その、一回年末に乱入したラジオがあって、そこはちゃんとエンディングの言葉とか全部台本がちゃんとある。
すごい
な。ディレクターがいて、喋る人が二人いるっていう。
すごい。
うん。
まあ、そういうとこに行ったこともあるんだけれども。うん、
ある。
うん。やっぱタイムキープするし、
そう。
曲かけたりもするし、
うん。
あ、番組ってこうやってやってんねんなぁと思うんやけれども、これほんとザルザルよね。
うちはやらない。
でも私が出たラジオでは何も打ち合わせなかった
な。うん。いや、だから、
人それぞれ。
ものすごく単純に、うん、打ち合わせして面白くなるんであれば、しますけどっていうこと。
うん。あんま変わらんということがね、
やってて
わかるよねと。
稽古してやるんや、面白いものができんやったらやりますけど、うん、やりますかって聞くと、うん、結構ですって言うんでみんな。
僕はね、でもだから、昔はもっと少ない回数でお芝居作ってたから、うん、20回も稽古せえへんぐらいでお芝居作ってたりしてたから、だから今は稽古回数多すぎるんちゃうかなとたまに思うねんけども、うん、やっぱり役者は不安やから稽古したいんですよ、ね。
どうなんの？やっぱりでも、もうこの短くしてしまえば、
それに帳尻は合わせ。帳
尻は絶対合わせていくでしょ。
うん、合わせ。
だから、余裕かますんじゃないの？増やせば。単純に。
そう思うし、
うん、
逆に、その30回やっても、うん、やっぱ稽古足らなかったっていうことの方が最近多いんですよ。
そうね。30でも足りひん。
そう。
じゃあ40にしたらええんかって話になってくる。
そう。でも40にしてもきっと一緒な
の。絶対一緒。
そう。それはもうみんな分かってて。
みんなの、スタートダッシュと追い込みの期間が長くなっていくだけのこと
だけのことを。
うん。
追い込まれたらみんな結局やっちゃうんで、役者なんで。
そうね。と思うけどな。
前半のね、ダラダラした稽古はいらないんじゃないかってたまに思うんだけども。
今回から、20日にしよう。
うん、おっもう取っちゃった。
小様から。あ、取っちゃったの
取っちゃいました。
残念。じゃあ、最初の10日はただお菓子を食ってるだけの。
まあ、たまにそういう日もある。
集まりが悪い日が絶対あって。
まあ、確かにね。俺が行って写真撮っても、写真撮れなかった人というのは出てくる、ね。
そうそう。割と、行ったら3人しかいないとか、
ね、
で、誰とも絡めてない人たちが3人集まったら稽古がない。
稽古にならない、
ね。ならない。
そういう時はもう、じゃあ、切り上げて飲もうみたいに。大体
だ。そう。そういう日もある。結果、ある。
何回かはそういうので潰れることはあるけども。
あるけど、まあ、その時に話すことが結構面白かったり。
まあでもそこで、
ね、
また何かが生まれるっていうのはあるので、コミュニケーションしてると何かが生まれるんでね。
そう。まあ私らは飲み稽古って言うんですけど、
いいね。
いいね。飲み稽古。飲み稽古大事やから。
大事。
飲み稽古な。
うん。アフターの方が大事やったりするから。
そう。まあ、そこはね、今中黎明さんに勝てないからね。
そう。今中黎明さんというね。
久しぶりにお会いしましたけど、
昨日ね。昨日久々に来てたんやけども、彼の稽古場での名言が、もうすごい遅刻してきて、全然稽古にならなくて、お前何しに来てんねんみたいな話したら、稽古しに来てるんちゃうわみたいなことを言い出して、飲みに来とるんじゃって言われて、あ、じゃあしょうがないな。
しょうがなくねえ。
みんな納得したっていう、
ね。10時までの稽古で9時半ぐらいに来て、わらやめくん来たーってみんなが言ってたら、
うん、
その一言をかまして、全員がもう稽古する気なくなって、もうわかった。
もう行こう
か。
素晴らしいですね。
もう、あれは名言だったね。
名言やったね。うちはだからもう、そういう意味で、僕がカツカツやらないから、
うん、
ほっとくといつまででも、無駄話をずっとみんなしてるから、 まさかこのぐうたらな俺が稽古しましょうや、皆さんって言うとは思ってなかったんだけども。
とうとう言うようになって。
そうそう。最近、ぐだぐだタイムがちょっと長い感じがして。
一緒かな、みんな乗っかりたいタイプ。
あ、まあまあまあ、みんなそうやね。
面白に乗っかる乗っかる乗っかる乗っかるって終わらないっていう。う
ん、だから見てて、
スタートしない
って。面白で乗っかり出したら見てるんですよ、いつも。で、一周ぐらいしたら、はい、入って止めようかなと。だいたい一周ぐらいすると、二周目がどうしても乗っかりたい人らが来るから、はいはい、そこまでそこまで。一周までだよ。稽古するよって言ってこう。
どうなの若いのんのんは。
はい。
オリゴ糖で。まあ、オリゴ糖と学生芝居しか知らんのか。
そうですね。特に学生芝居なんかもう高校以降はほぼやってないに近いんで。
う
ん。
でもオリゴしか知らない。ですね。まあ、オリゴしか知らないっていうのはなかなか。
ケウだ、
ね。なかなかケウだし。
ケウだよ。
あんまり。
よってだよね。
あんまり。
まあまあそれも本人の気持ち次第で、
そうだね、
客演とかも全然行ってもらってもいいんだけど、そう全然構わないんだけど、
よし今年は客演を目標にしようかのんの。
ああでもそれ
も、ね、俺はもう外の人間だから平気で適当なこと言うからね、
うん、だいぶ適当だよね。
稽古を20日にする、今年の目標は稽古を20日にするっていうこと。のんのんがとりあえず、春と秋にしかないんだから、夏だな。夏に客演行こう。
いや、でもね、卒業が。
あ、そうか。卒業が。
今年の目標は卒業だから。
とりあえず卒業した上での話になるね。
そしたら来年だね。
じゃあ来年だね。あ、今年の3月じゃなくて、
そうそう、
来年の3月の卒業目標だな。あ、じゃあ、来年にしよう。来年にしよう。それを言って、そのせいで卒業できませんでしたとか言われたらも
う。そうなると今度はね、就職が入るんだ
よ。ああ、もう、困った奴らだな。
いや、ほんと、今のこの年齢が一番過渡期な子ってやっぱ多い。ね、ここで芝居やめちゃう子多いから。
いや、もう。
このハードルが超えられない子が多いからね。
そうよね。
そう、この間の忘年会もそういう、うん、もう就職して、1年目の子が来たんですけど、うんうん、芝居ができないって言って、ものすごいフラストレーション溜まってて。
へ
ぇー。ね。
そうそう。だから仕事辞めます。いや、辞めるな、みたいな。
いや、今、社員なのを契約社員に落としてもらいますって言ってたね。おー。
そうそうそう。
難しいね。
でも芝居はやりたい。ね。
だから、芝居で食っていくなんて、まあ無理やし。
あ、絶対無理だね。
うん。
小劇場特にね。
そう。そうそうそう。食っていくんやったら、少なくとも、まあ東京行って、東京の形の中にはまって、っていうやつやから。
そうね。
まあこっちでも食えるんやけども、だから事務所に入って、
ね、
テレビとか講師とかの仕事をしないと、芝居だけの収入では多分、
増えない。まあ、
ね、うん、
まあ、そもそも、ね、三宅裕司さんとか、
うん、
あのあたりが作った流れっていうのがあって、テレビタレントとして、儲けた金で芝居をやるっていう。完全にあの人と小倉さんの作、
うん、
テレビで作った金で芝居やってはる。
ずっと。
それをやり続けれるっていうのは、
うん、
それを儲けれるだけのタレントにまずならないといけないっていう。
そこはね。
お芝居を続けるよりも、ややこしい問題が、
う
ん、
そうだね。
ここにあるわけで。
いや、それが別にタレントじゃなくても、
うん、
他の別収入でもいいわけさ。
本当はそう。
うん、わけさ。
うちはまあそうやってるからね。
うん、まあうちら社会人劇団で、うん、まあ学生たまたまのんのんだけだけど、
うん、
うん。まあそういうことよ。
そうやね。
みんな別収入を得るために日銭を稼いで、
そう、芝居で。
芝居をやると。
芝居では生きていかれないからね。
なんなら持ち出しぐらいの勢いだからね。
いや、だから何年前かな、だいぶ前やけど、週刊金曜日、え？何やったっけ？週刊金曜日じゃねえや。なんかどっか、まあまあ有名なとこでさ、B 作さんとこかな。
ああ。
B 作さんとこが、
関連じゃないわ。
じゃないじゃない。
ボードビル賞。
ボードビル賞か。ボードビル賞が、写真撮ってるくれる人募集みたいな感じで、でもギャラは出せませんと。
ええー。
やでもそん小劇場もそんなんじゃん、受付手伝ってお金出へんけどとかそんなんや、うんうんうん、
あまあまあまあ、ね、
だからそれぐらいまあまあ名前のあるところでさえ、
うんうん、
そんな感じ、あのもしかしたら多少なんかあったかもしれないけど、俺行きたくてコンタクトしたんやけど、うん、まあ、あの日程的に合わずに結局は協力はしひんかったけど、なんかそんなんがあったりしました。
交通費もなし、
交通費ぐらいは出たんちゃうかな。
あ、そうだろうね、
うん、でもそれも大阪まで来てはるから、
うん、
それだけで持ち出しが大変。
あ、そっちか。
そう、
東京に行くわけじゃなく、
そう、僕らが東京行くわけじゃなくて大阪でやりますと。
あ、
大阪、向こうやったら多分それなりの座付きの人がいるんやけど、
うんうんうんうん、
こっちやとみんな連れてくるわけにいかへんから、
あ、
写真撮ってくれる人、なんとかやってくれる人募集みたいのミクシーでやってはって、うわ、こんだけ名前や、まあ当時はね、うん、今みたいにツイッターとかフェイスブックない時代やから、うん、まあ本当は行きたかったけど、なかなかね、
まあ、しょうがないですね、スケジュールはね。
まあ、芝居やるってやっぱね、ネットラジオみたいに、まあ一応お金はかからないので、
ね、
ネットラジオはね。
そうだね。
あの、労力はかかるけど、小屋を抑える必要も一応ないし、
そうね。
うん。あの、特にお金がかかるわけでもないから、できるけど、芝居はやっぱり、まずそこに足かせというか、
うん、
大きな壁があるからな。
ね、どうしても最初はね、うん、その、うん、劇場を借りる、まず一番大事なのは劇場を借りる、
うん、
で、あとはうちは自前のスタッフがいないからスタッフを外注で揃える、
うん、
で、それやったら今度は稽古場、稽古スタートするから稽古場を抑えるとか、うん、お金がねどんどん出る一方で、
ね、で最終的にだってお金が戻ってくるのは、うん、お客さんが持ってくるお金しかないわけだから、
まあ、終わるまで生産できないもんだから、
う
ん、
だからでもね、それを考えると、払ってこんだけの料金払ってもよかったって思ってもらえる芝居にしなきゃいけないからクオリティも上げなきゃいけないわけじゃん。
そうそうそうよね。思んなかったら次来ないので。
そうそう。
いや、だからさっきも、ちょろっとまあ横で聞いてたかもしれんけど、その大道芸人さんがね、いて、最終的に見てた人が値段を決める。
ああ、投げ銭。
投げ銭状態やから。だから入場料があるわけじゃない。ただの道端やから。で、まあ、ご本人も言ってはったけど、東京都からは許可をもらって、ボードビリアンとして、
はい、
あの、大道芸人として、はいはい、あの、許可をもらってるけど、あの、お金は強制するなよっていう、釘を刺されてると。
なるほど。なるほど。
ご好意でいただきたいっていうだけで、もう絶対強制するなと言われてます、むしろ。
うん。
でも自分の、この、賞は、500円、とかじゃなくても1000円2000円の価値はあると思ってやってますので、
そうだね、
お願いしますっていうことなのよ。
そうだね、
その自信を持ってやるっていうのがやっぱり大事やしね、
うん
うん
うん、でもね、評価はね、
わかんない
わかんないのよね、実はね、
わからんね、
芝居とか、
まあまあ俺らのラジオもそうやけどね、
うん、
アンケート言うてもね、
いいことしか書かないからね、アンケートは。
そうそうそう。よかったと思った人しか書かないか、ものすごく、ものすごく悪かったぐらいの人しか書かないんで。
う
ん、
だから、中庸の意見っていうのは本当届いてこない。
わからない。
からね。
何考えて見に来てはるのかがわからない。
そう、そうよな。
そうそう、だから、まあ、半分ぐらいはギリのチケットなんだなと思いつつ、やってるんやけれども。
まあだから、結局ね、その、俺はネットラジオやって、てて人のネットラジオほぼ聞かないのね。で、うん、そういうご助会であってはならないと思ってるわけ。
うんうんうんうん、
ネットラジオ界隈が、うん、俺がネットラジオやってて、ネットラジオやってる人の俺も聞くからあんたも聞いてやではあかんと思って。でも小劇場って
そうなの、
結構そこで止まってるっていうのが、
ね、ご助会で止まるのよ。お互いお客さんごっこをやっちゃうのよ。
うん、そうだから。うん、俺も見に行ったんやから、
お前も
頼むでという、うん、今度公演あるからっていう形っていうのが、うん、まあ今の小劇場の限界点なんだよな。
そう。
だから、
新規のお客さんをどれだけ大切にするかなんだけど。うん、
やっぱり、まあ万歳とか、新幹線とか、外場が本当に元気やった二十数年前っていうのは、
うん、
ピアを見て、
そう。
こう、
調べてね。
調べて、 もうのんのんなんてもうさっぱりわからん話だと思うんだけど、インターネットなんかないから雑誌にね、
そうそう、
お芝居のスケジュールがびっちり載ってるわけよ。
そうそうそう。で、ピアコードって言ったのも、あの、予約できるコードがあって、それを調べて、
まあでも小劇場は、そもそもそういうコードを使わなかったり
しなかったけどね、うん。あの、とりあえずわーって、あれ2週間やったっけ、
うん、
2週間に1回出るので、エルマガジンとかピアっていうのは。だから今のピア、チケットピアっていうのはもともと雑誌やったわけですよ。
そうそうそう。そのチケットを取り扱うカウンターを。
取り扱うカウンターと雑誌が連携して初めての形だった。で、今はもうウェブ予約のためのチケットピアという名前だけが残っているけれど、俺らの頃はピアという雑誌があって、うん、それを必死になって見て赤ペンでチェックして、ライブハウスとかもうわーチェックして、わけのわからんライブとか見に行ったり、芝居を見に行ったりするっていう。
情報はそれしかなかった、
ね。そう。で、まあ、ピアノに載せるってなったら、また広告料である。そうそう。掲載料がかかるから、載せない劇
場。基本かかんなかったんだけども、ピアは、
ピアただやった。
ただ。
あ、
そうか。ただやけども、乗らなかったりする。
ああ。
チョイスだから。
そっかそっか、うん。で、まあ、もちろんピアに乗らない芝居もいっぱいある、ね、うんうん。そういうのは、行った先でチラシを見て、
もらった束の中で。
だから探す。チョイスして今度これ行こうって。
だから、その当時は、その、互助会じゃなかった。まあ、互助会もの部分、まあ当然あるんやけど、
そこの
上にお客さんがいっぱいいたわ。
そうそうそう。
だから、大木町ミュージアムスクエア知らんと思うけど、大
木町。名前だけは。
うん、大木町ミュージアムスクエアって、言ったら関西では、まあまあ大きめの、
うん、ステータスだったね、う
ん、あの大きさむっちゃでかいわけじゃないんやけど、うん、ステータスがあってあそこでやるってなるとちょっと価値がある、
うん、ちょっと劇団大きくなってくるとやれる、
そう大木町進出したって
思った、まあ、真ん中に柱あってめっちゃ見にくかったりする、
そうそう本当にな
んで真ん中に柱あんねん
やりにくい、
そういう場所、劇場で作ってるわけじゃないからね、倉庫だったからね、
そう
展示場やったかな、うん、
でもあの柱抜いてもよかったっていう話、
うん、最終的には抜くこともできたんだけどねみたいな話なんじゃあ抜けやみたいな、まあ、ある前提でね、
まあだからそういうところで、見てるお客さんはほんまに小劇場自体がうわーっと盛り上がってる時代やから、
うーん、
見たことも聞いたこともないお客さんが出て、
そうそう、チラシ見てきましたみたいな人がやっぱりいるのよね、
古田新太さんが通ったらキャー
ね、
今じゃ考えられないような、
うん、目の前歩いとったから ね、あの頃はまだね、
うん、
だから
まあでも今でもね、まあ、やっぱりそういうあの劇団の紐付きじゃないお客さんってのもやっぱりいて、
まあ当然いるでしょ
う、うん、
うん、いてくれんと困る、
そういう人らはあのブログとかでいろいろ書いてくれたりするので、
うん
うん、めちゃおもんなかったとかも正直書いたりしてはるのでありがてえなと思って見てるんやけどもね。
おもんないでもいいから書いてくれるってありがたい。
そうそうそう。そう一言でも書いてくれると、なんでおもんなかったんやろってこっちは考えることができるから。
そうだね。
うん。
もう、だって俺でも2チャンネルに悪口書かれたりするんだけど、
うん、
2チャンネルに悪口書かれることが、なんていうのかな。大歓迎。
うん、
だって、俺みたいなもんのことを書いてくれて、それなんやねんって思うやつがいるわけ。
うん、
まあね。にちゃんの客層。
にちゃんの客層って俺だからもう全然どうでもいいんだけど、
うん、
でもそこで書くことが勝手に宣伝になっていくわけで、
うん、
その客層が来てまた悪口書きに行ってくれるという循環が意外といい
です。ネガティブやけども。
ネガティブだから俺は極力見ないようにはするんだけど。
見ないね。
でも。まあ、なんせ、こう、宣伝みたいなこと書かれて、本人オツとか書かれてたりするんやけど、いや、俺、2チャンネル見もしひんし、書きもせえへんから、たまたま、こう、自分の、ね、エゴさしてたら、引っかかったから見に来たけど、
うん、
普段は見ないし、
うん、
君らみたいに暇じゃないから、張り付いて書いたりしませんので、
そうだ
ね、俺2チャンネル張り付いている時間あったら、ラジオ撮るから。
そうだね。
そう。
そこですよね、
うん、まあでも、うん、意外とそういうその知らないところで、
う
語られたり、知らないところで、見られてることっていうのが、まあ大事やったりするので。
まあね。
それはそれでね。
そう。
必要。僕もでもエゴサーチしなくなった。昔は、こう、自意識過剰やったから、うん、頑張ってエゴサーチして、悪口とか見つけたらいいってなってましたけ
ど、ね、そう。でもね、あれは、エゴサーは、もう、ネットはあんまりしないね。そのネット全体は。うん、ツイッターとかはするのよ。
しないね。
うん、
ツイッターもしないな
ぁ。ツイッターは、それ、して、リツイートするっていうのを結構やってるので。
ああ、
うん。
宣伝とかね。
そう。だから。
オリゴ糖ではする。
あ、そうそうそうそう。そうだから、大魔王ラジオチャンネル、アイドル推しメンラジオ、推しラジとか、お風呂ラジオとかでは検索するんだけど、貴族のたしなみで検索すると、全然関係ない、これ、貴族のたしなみですね、とか言うと。
本物が出てくるからね。
全然、うちの番組のことは全然引っかからへんのよ。
確かにね。
貴族のたしなみで検索すると、ラルクアンシエルの、
うん、
チケット、何も1万円、これ何貴族のたしなみみたいな、もうずーっとパクツイがされ続けてるのよ。
ああ、なるほどね。
ずーっとみんなコピペのか、うんパクツイされまくってるから、うん、それが必ず出てきて、あ、また出てきたと思って、ニヤニヤしながら。でも、うちの番組のことは、俺の書き込み以外は出てこないから。
まあね。
そんなもんですよ。
そんなもんでございます、
ね。大体、ラジオのね、タイトルに貴族のたしなみって。
何のことかわからんからね。
全くわからない。
全然貴族のたしなみの話したことないからね。
最初にオープニングにおじゃるって言ってるだけだから。
オープニングとエンディングにおじゃるっていう以外に、何もない、うん。
貴族らしさがない。
そう、ないラジオでございます、ね。
はい。
これからもやっていきたいと。
はい。
そうですね。まあ、はい。
頑張ってください。
まあ、2016年、
はい、
締め頃ですね、
うん
2016年もこれで、
はい。
始まりましたので、
はい。スタートしましたね。
はい。まあ、あとは、2月の25日のイベントと、
うん、
大魔王ラジオチャンネルというか大魔王の SNS があるのでそれに入ってほしいということと、
うん
まあ今年の年末もバーベキューやりますので先の長い話
先
先の長い
話鬼が笑うよ
今年の話だ
ギリギリ鬼が笑わない
ギリ鬼も見逃してくれるギリの話で、
ね、まあまあまあ
すごい見逃
まあいろんなことをこれからもやっていきますので、
はい、
ね、
はい
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで、今日のお相手は、大魔王でおじゃった。
岩橋でおじゃりました。
ゲストの本田でございました。
のんのんでおじゃった？
はい。
おじゃった。
ということで、
はい、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は、ローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。